大がくらじ
大阪芸大がくらじポッドキャスト、今回のお相手は大阪芸術大学放送学科声優コースの高橋正人と
末永優也と
立花しおりと
アナウンスコースの木村育子と
A 班からの出張出演制作コースの山中司です。
よろしくお願いします。
はい、さてめっちゃ人数いるいますさて今回のポッドキャストは我々ゴールデン X2 期生が出演制作する最後の本編の内容をご紹介することができますので、そちらの模様は後ほどゆっくりお楽しみいただくとしまして、その本編であるがくらじ卒業式の脚本を担当したA 班の山中さん、
はい、
収録を終えた感想、また作品の仕上がり含めいかがでしたか？
いやーね、最初、一番最初の時に入学式っていうやつを書いて、だから最後やから卒業式しようじゃないかと思って書きました。なので、山中に始まって山中に終わるっていうやってやったぜって感じです。どうでした皆さん聞いてみて。
いや面白かった。もうネタのてんこ盛りやった、
ね、そうかネタバレをしちゃダメなんだよね。
この後聞けるからね。
そうぜひ聞いてもらう形で、もう面白かった
僕は出たかったね
切実やね。
はい、というわけで
やったバッサー行く
わ。バッサー行くよ。この後がだって大事だもん。
あーね、
じゃあもう一回仕切り直しでいきます。
はい、
山中さんが書いた作品はすごい良かったです。はい、というわけで
バッサリじゃん。
ゴールデン X2 期生がお送りした本編の最後の脚本を務めてくれた A 班の山中さんでした。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれではゴールデン X2 期生 B 班がお届けする最後のポッドキャスト、
はい、
本日のトークテーマは我々 B 班に関する4つの項目の中からそれぞれナンバーワンを決定する、その名も B1 グランプリ。
B1ってご飯とかじゃなかった？いやなんでもないです。
いきます。まず最初のカテゴリーは、
はい、
オンエアされた本編作品の中から、すみませんもう一回いきますね、
はい、
オンエアされた本編作品の中からナンバーワンを決定するベストオブ本編です。おー、初めての試み、うん、自ら描いた世界、苦難を乗り越え、みんなで力を合わせ作り上げた作品がリスナーの元に届けられた時の喜びや感動はとてつもなく大きかったことでしょう。グランプリ作品に携わった人たち、本当におめでとう。そしてグランプリを得られなかったけれど素敵な脚本を提供してくれた仲間たち、本当にお疲れ様でした。それでは B 班制作全26作品中見事ベストオブ本編に輝いたのはこの作品です。
ってあんた誰？しかもそこ窓なんですけど、っていうかここ2階なんですけど。
私は神様です。
あとあれです。
何ですか？
ウルトラソウル。
ビーズですね。
いやそこは、
はい、
ガクラジショートストーリー夏の憂鬱。
というわけで見事 B1 グランプリベストオブ本編に輝いたのは全17品全17票中10票を獲得、夏から始まり冬春とシリーズ化された男と神様が繰り広げる数珠のラブストーリー。
数珠数珠
珠玉だね。ごめんな。
ちょっと上がってみちゃいますか。
あの曲がったことにしてもう一回最初からいきます。ということで、もう一回男と神様が繰り広げる珠玉のラブストーリーです。
珠玉ね。
憂鬱シリーズです。おめでとうございます。 さて、実はこの全10票、17票中10票なんですが、はい、実はあのシリーズで獲得ということで、はい、あの夏の憂鬱が6票、はい、春の憂鬱が1票、はい、冬の憂鬱も1票、はい、で憂鬱シリーズというフレコ、あの投票の仕方で2票入ってました。あ、すごいですね、やっぱりシリーズになったっていうのはやっぱ強いですよね。で選出者のコメントを紹介させていただきます。
はい、
杉山さん、人気シリーズの第一弾であり全てはここから始まった、橘さんと末永くんのコンビは最強だと思います。続いて金田くん、これだけ話が続いてみんなが分かりやすい笑いを盛り込んだ作品は秀逸だと思います。強いて言うなら夏の憂鬱がいいかなと思いますが、このシリーズはどれもこうつけがたいです。田中美穂さんですね、個人的に末永くんとしおりちゃんの掛け合いがものすごく好きだった。2人のやり取りを聞きながら心のどこかでキュンキュンしてました。さてお二人どうですか、キュンキュン。
いやキュンキュン、
キュンキュンはまともかくでもすごく嬉しかったです。
そうですね、やっぱりで脚本がねみんな違うのにこうやって一つの作品ができるっていうのはやっぱり嬉しいですね。
まさかの藤森くんがつなげてくれたおかげで多分ここまで来たんじゃないかなって思うんで、
ありがとう、
本当につなげてくれたこちらこそありがとう。
というわけで見事 B1 グランプリベストオブ本編に輝いたのは憂鬱シリーズでした。おめでとうございました。
ありがとうございました。
さあ B1 グランプリ、ここからの司会進行は岩尾俊弘です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは続いてお送りするカテゴリーはベストオブポッドキャストです。ほとんどのものが苦手とするフリートークで構成されるポッドキャスト、本編収録時とはまた違った緊張感に包まれる中、それに輪をかけるように突如渡される青い封筒に入った謎の指令時に無茶ぶり、またある時は無茶ぶり、そしてまたある時も無茶ぶり、そのほとんどが無茶ぶりで構成されたトークテーマによくぞ耐え答えてくれました。そんな中全17票中4票を獲得し見事ベストオブポッドキャストに選ばれたのはこの作品です。
そこで、はい、今回のポッドキャストのトークテーマ、はい、キャッチフレーズを考えようまあでは一体この中で、はい、一体誰がキャッチフレーズ、はい、はたまた
大事なとこ
対象になるのか、
はい、
それではスタッフさん、ターゲットの発表をお願いします。
キャッチフレーズを考えよう、
考えよう、
ターゲットになるのは田中亮太
ちょっと待って待って
違う違う
待って、キャッチフレーズ、あだ名を考えよう、最悪や最悪や最悪や、勝島やったやん。
というわけで見事 B1 グランプリベストオブポッドキャストに輝いたのは、この回を機にいじられキャラが確立し常備しているタオルで汗を拭く回数がぐんと増えた田中亮太のドキリ企画第22回放送、裏切り仕組まれた罠に決定いたしました。おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
いやこの時ね、いや本当に面白い作品できたなと思ってちなみにですね、あのベストオブポッドキャストこれ非常に票がばらつきました。
そうですね、割れてますねこれ。
その他の複数票を獲得したネタ3つあるんですけれども、はいはいはい、第13、その3つが第13回、はい、俺のファンキーモンキーベイビーズね、これ田中くんの盲腸手術の話、
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
そしてもう一つ第27回ふなっしーモーノマネこれ田中くんが得意のモノマネを披露した、
ふなっしーのめっちゃうまいやつやったやつ、
そして最後の複数票獲得ネタ、はいはい、第42回疑問解決亮太とミツルデラックスの教えてクエスチョン、
これは嬉しい、めっちゃ嬉しい、これはめっちゃ嬉しい。
その他の作品には、うん、まあ1票しか入らなかったんです。だから、うん、複 数票を得たポッドキャストには全て田中亮太が出演してると、
うん、これはこれは
ブーイングがすごいね。
票を入れた方のコメントを聞いてください。まず岩尾くん、あ、俺だ。
岩尾くんちょうだいちょうだい。
我らが田中亮太のポジションが確立された回、自称2枚目キャラから完全にいじられキャラに変わってしまった記念すべき回と、中野くんのコメント、ドッキリが大成功、何度聞いても面白い内容。藤森くんのコメント、ドッキリが決まった時の田中くんのテンパリ用が面白かった、特に待って待って待って待ってという回数が半端なかった。
これすごかったね。
ちなみに待ってをこの回27回言ってます。さっき数えました。そして谷崎さんのコメント、田中が初めてドッキリされた時のリアクションが面白すぎた、もうすでにいじられてるね。さあということで、ベストオブポッドキャストに選ばれた第22回放送の裏切り、仕組まれた罠でまんまとドッキリの罠にはまった田中亮太くん、はい、喜びのコメントをよろしくお願いします。
どうもありがとうございます。こんなに複数票もいただいて、ちょっと寝るな喋ってるし、うん、本当にでもこんなになんか最初こんないじられるキャラになるとは思ってなかったんで、結果的にすごい、やっぱ僕も悩んでた時期もあったんですよ。こんないいかなって、こんななんか安いポジションでいいんかなって、こうすごい悩んでた時期もあったんですけど、結果やっぱみんながこう持ち上げてくれるから僕もすごい、
というわけで見事 B1 グランプリベストオブポッドキャストに輝いたのは第22回放送の裏切り、仕組まれた罠でした。おめでとうございます。
さあ B1 グランプリ、ここからの司会進行は水本めぐみです。よろしくお願いします。それでは続いてお送りするカテゴリーはベストオブ打ち上げ会場です。収録後に反省会と称し、ほぼ毎週取り行われた打ち上げ、ただ反省会とは名ばかりであり単に空腹を満たすだけの晩餐の場となる。ですがその場での様々な発言がその後ポッドキャストのトークテーマと化し、おバカなトークの元となったことが後ろ盾となりました。そんな打ち上げ会場としてよく利用させていただいた3つのお店の中から独自の視点でナンバーワン会場を決定するベストオブ打ち上げ会場、それではまずノミネートされた3店舗のご紹介です。エントリーナンバー1、少人数から最大100名様まで対応可能、柔軟な接客対応と北海道の味覚をふんだんに取り揃えた豊富な品揃え、うまきものは北にあり、居酒屋北の家族心斎橋店。続いて低価格で本場上海の旬を堪能、常連であるがゆえ毎度様々な料理をこれサビスねーと振る舞ってくれるお店との信頼関係はゴールデンエッグス一期生時代から足しげく通う証。お母さん、あなたの笑顔は一生忘れません。エントリーナンバー2、中華料理のお店上海タイムオーキャットモール店。そして最後は何と言っても何のおかわり自由という、学生たちには何とも嬉しいサービスと何パターンもの組み合わせで何種類ものカレーが楽しめるインド料理のお店。お兄さん、何よりあなたの笑顔がスパイスでした。エントリーナンバー3、スパイス王国オーキャット店。そんな愛着あるお世話になった3店舗の中から、すいません3店舗の中から見事ベストオブ打ち上げ会場に選ばれたのは、全17票中なんと15票を獲得した、
すごいな、
エントリーナンバー1、居酒屋北の家族心斎橋店さんです。おめでとうございます。やっぱりね、B 班って毎回行くじゃないですか、結構しかも大人数で、ね、それがねやっぱり多かったので、やっぱり北の家族かなっていう人が多かったのかなって思って、ね、いろいろとご迷惑をおかけしたこともあったと思いますけれども本当にお世話になりました、ありがとうございます 全17票中15票を獲得した北居酒屋北の家族心斎橋店さんなんですが、ちなみに残りの2票は金田君と木村さんが選んだ上海タイムだったわけですが理由がですね、金田君と木村さんは北の家族とスパイス王国には一度も行かれたことがないっていうことが理由だったんです、そうなんです、ね、なかなか珍しいですよね、一番行った気がするのにで、選出者の主な理由としましては、横山くんがトウモロコシの天ぷらとの衝撃的な出会いがあった、はい、
ありましたね、
ありました、はい、ありましたか、
トウモロコシを天ぷらにするっていうあの奇抜な発想
そこか、
はい、
そこか、
美味しかったですね、
美味しかったですね、
よかったです、美味しくて次、楠本さんがホッケが美味しいって、それだけですそれだけでした、はい、そこです、はい、で次、杉山さんが急な予約にも対応してくれるということで、
いきなり ね予約しても対応してくれましたね、
ね、はい、本当ありがたいですよね、あそこね、はい、そして何より料理名ザンギありましたよね皆さん大好きザンギこちらザンギというのはですね、北海道では唐揚げにしたものに用いられる呼び名なんですが、そのザンギをもとにのんきなザンギという本編の題材となったお店でもあることが最も多い理由でした、はい、それでは見事ベストオブ打ち上げ会場に選ばれた北の家族心斎橋店さんへ、本編のんきな残儀の出演者を代表して藤森くん、
はい、
感謝の言葉をお願いいたします。
お願いします、
お願いします。
まあおーまあ毎回あの急なね大人数ではゾロゾロと言ってありがとうございます。残儀美味しかったです
はい、というわけで見事 B1 グランプリベストオブ打ち上げ会場に輝いたのは居酒屋北の家族心斎橋店さんでした。おめでとうございました。
ありがとうございました。
さあ B1 グランプリ、ここからの司会進行は甲斐島文です。よろしくお願いします。はい、それでは B1 グランプリ最後にお送りするカテゴリーはベストオブ変な人でございます性質や行動が普通の人とは異なることが多く見られる、いわゆる変わり者。人が10人集まれば戸色の考えや見方があるのはすでに承知のこと。よって17人もいや、中にはクレイジーな感性をぶっ放つやつだっているわけでありまして、そんなクレイジーのを備え持つ B 班の変な人ベスト3のご紹介です。まずベストオブ変な人、見事第3位に選ばれたのは楠本さんです。
嘘やん、
はい、その反応待っておりました。その反応待っておりました。選出者の主な理由をね、今回は全て匿名でご紹介したいと思います。
そこ言って、
まずカレーをキャベツで食べたり、のほほんとしているようで素敵な台本作ってきたり、彼女の頭は一体どうなっているんでしょうか。でもう一個、面識がなかった頃のイメージから一番変わったお方、収録のたびに面白いエピソードを生み出しているような気がする。でもう一個、とにかく薄味を好み、餃子、サラダ、コロッケなどあらゆるものにソースやドレッシングをつけずに食べる。
これいく子やろ
絶対バレてるよ。で中でも一番ね特に多かった理由がありまして、ホッケへの食らいつきようが
美味しいやろ、
異常と、異常だと、
さっきの
そう、さっきもねありましたけど異常だということでした。はい、それではベストオブ変な人、見事第3位に輝いた楠本さん
ありがとう、
はい、
返しまたありがとう、
はい、喜びの言葉お願いします。すいません、
不名誉すぎる
はい、ありがとうございます、簡潔ですね。はい、じゃあ続いてサクサクいきます、はい、ベストオブ変な人、見事第2位に選ばれたのは勝島くんです。
反応してるじゃん、
反応してる。はい、じゃあね、また選出者の主な理由匿名で紹介します。入管省の紐をなくし、代わりに授業の日本舞踊で使っている紐を使ったり、お金が足りなくて改札から出られなくて遅刻しそうになったりと、なんでと思うエピソードをいっぱい持っているから。で、特に多かった理由がありまして、寒くても薄着なところ、寒い日でもヒートテック1枚で乗り切るところ、冬に T シャツ1枚でスタジオに来るのは本当に心配ですといった薄着な内容でした。まあ、今日そう見て分かる通り、
いや別に寒くないやん、
いやなんかさ、あの季節に合わせるってことしよう、まず、
いやいやいやいや、あれやって、その寒い ね、防寒着だから。
あ、じゃあまあ改めてね、ベストオブ変な人、はい、見事第2位に輝いた勝島君、喜びの言葉改めてお願いします。
うん、とりあえずワースト1に選ばれると思ってたから、この、ね、両端にいる2人は、うん、ざま。
金田君と田中君ね、はいはい、
頑張ってね。
分からない、分からない、
分からない。それでは、じゃあまあまあ期待されている B 班に関するいきますね。4つの項目の中からそれぞれナンバーワンを決定する B1 グランプリ、いよいよ最後のカテゴリーの第1位、ベストオブ変な人の発表です。第2位である勝島君が得た票数のおよそ倍の票数を獲得し、見事ベストオブ変な人に輝いた勇者とは。田中亮太くんです。まあ、ここから選出者の主な理由また匿名で発表させていただきますね。一つがメガネとか雰囲気とか考え方とか、メガネとかタオル離さないところとか髪型とか、メガネとかいとことか存在とか、メガネとかが変で、もう一個 Facebook の書き込みがいまいち謎さらに変態と言われたら全力で否定しそうなのが逆に怪しい。まあ、それらの理由を結果を踏まえまして、ある人がこのような選出理由を挙げていました。すべて計算この結果も計算はい、それでは見事ベストオブ変な人に輝いた田中君、喜びの言葉をお願いいたします。
まさかまさかこんな変な人倍近くも差つけて選ばれるとは思ってなかったわ。
呼ばれない、そういうことだもんな。
そんなまさかやったわ、こんな。
嬉しい、
美味しい。ありがとう、ありがとう、みんなめっちゃ好きやん俺のことみんな。
はい、選ばれたのは田中くんでした。
おめでとう、
おめでとう、
ありがとう。
はい、というわけで以上ベストオブ変な人、そして B 班最後のポッドキャスト企画 B1 グランプリでした。さて、大阪芸大がくらじゴールデン X2 期生がお届けする最後のポッドキャスト、あれあれ封筒が、今私原稿締めだったのに封筒が来ました。え、怖い、読みます、いくよいくよ、うん。ゴールデン X2 期生 B 班の皆さん、そしてブースの外にいる A 班の皆さん、お疲れ様です。構成作家の山野です。
お疲れ様です。
泣きそうになってきたはい、読みます。本日このポッドキャストをもって2期生のみんなが卒業するということで、この1年本当によく頑張ってくれたと思います。感謝しています。ありがとうございました。僕から僕から皆さんに仕掛けるこの青い封筒も今日で最後になると思うとやっぱり寂しいです。ってのは嘘です。それでは早速本題に入りますが、皆さんほったらかしですか？僕のあれほったらかしですか？おそらくこの時点でかなり時間が押しているであろうことから結論を急ぎます。昨年の年末あたりからです。このポッドキャスト AB 班ともにほぼ毎回オープニングの自己紹介挨拶を終えた後、僕叫んでまし
た
よね。
高確率
皆さん、そうですそうですそうです、高確率です。ただその言葉に何ら意味はありません、ありませんが、それではここで問題です。その高確率という言葉、山野さんはこれまで何度叫んだでしょうか？答えるチャンスは両班それぞれ1回限り。見事クイズに正解したグループにはいつかどこかでお会いした際飯おごります。不正解だった場合飯おごってくださいとのことです。シンキングタイムはありません。それではまず A 班を代表して中島くん、トークバックでお答えをどうぞ。不
正やん。
ざわざわ、みんなざわざわ。はい、
そ
こまで
叫んではいちゃんと言ってるかっていうとまたかが違うような、
はい、中島くん42回とお答えくださいました。はい、じゃあ続いて B 班を代表して横山くんお答えをどうぞ。早く早く
当てろよ、
当てろよ、
当てて
マジで
当てて。
じゃあ44。
はい、じゃあ横山くん44回ということで、それでは正解の発表です。学ラジの構成作家である山野さんがポッドキャスト内で高確率と叫んだ回数は23回でした。残念、両班ボロボロですね。ということで、いつかどこかで山野さんにお会いした際は皆さんご飯をご馳走してあげてください。以上クイズ正解は低確率でした。あーびっくりした、あーびっくりした。はい、さて改めて大阪芸大がくらじゴールデン X2 期生がお届けする最後のポッドキャスト、それではここでこの1年 B 班を引っ張ってくれたリーダー的存在末永くん、はい、みんなを代表してこの1年を振り返っての最後のメッセージをお願いします。
マジですか、はい、いやまあなんかね、そんな大それたことを言うつもりはないんですけど、本当にこの1年間楽しかったです、はい、もうこの B 班のメンバーに囲まれてね、毎回収録、まあ、リライトもあって、その脚本とかも出し合ってさ、出し合ってさってなんだか分かんないけど出し合って、でなんかやっぱみんな和気あいあいとして、みんな一人一人が自分の思ってることをちゃんと言ってくれるから、みんながこう学ラジに対する思いがすごいあるんだなってのを伝わりました。すごい なんやね、僕の立場が分かんないんだけど、すごいそれが嬉しくて、やっぱみんな仲良くてすごい幸せです。はい、で本当にこの1年間あっという間でした。で、まあ、学ラジ自体がね5分っていうわずかな時間なんだけど、本当にみんな真剣に取り組んできて、で僕たちのねやっぱり全力が学ラジには詰まってるんだなってのを本当に思います。はい、だからこそね、伝えられたこともいっぱいあるんじゃないかなと本当にね思うんですよ。はい、でねやっぱこうやって聞いてくれてる、ね、ちょっと神々やな、聞いてくれてるリスナーの皆さんの中でね、やっぱり心に残る作品があって、それをやっぱりこうふと思い出してくれたら、僕たちとしても幸せだなとすごい思います。はい、僕たち2期生はこれで卒業です。はい、次はね3期生が学ラジを引き継ぎます。学ラジはまだまだ続きます、終わりません。これからもね、芸大生の味のある5分間を楽しんでいただければ嬉しく思います。本当に1年間ありがとうございました。B 班代表末永優也、
ありがとうございます。最後までかっこいいね。というわけで違うありがたい、美味しいからここ。はい、というわけでというわけで、我々ゴールデン X2 期生がお届けする大阪芸大学ラジはこれにて終了です。4月5日からは新生ゴールデン X3 期生の学ラジがスタートします。新しくなる学ラジもぜひ応援してください。私たちも応援していきます。ということで、大阪芸大学ラジ最後のポッドキャスト、ここまでのお相手はせーの、
ゴールデン X2 期生でした。
学ラジ、ショートストーリー、ゴールデン X2 期生卒業式。
これより大阪芸大学ラジゴールデン X2 期生の卒業式を執り行います。それでは校長先生、よろしくお願いします。
皆さん、卒業おめでとうございます。この大阪芸大学ラジ2年目も無事終了することができました。これもひとえに皆さんの努力の賜物であり、先生たちはとても誇りに思っています。この1年間皆さんの番組制作に関わる姿勢を見てきたわけですが、
俺たち2期生最後の放送だってのに、相変わらず校長の話キャスト長くね。
そしてそれをバックアップする制作陣が、
さつき緑の
おっと、どうすんのよ、このままだと最後の舞台が校長の長話で終わっちゃうじゃない。
何ブツブツ言ってんだてめえら、卒業式なんてぶっ潰しまえよ、俺悪魔。
何言ってんのよ、ちゃんと校長先生の話聞かなきゃダメじゃん、私天使。
あら、あの校長先生結構タイプ、私ミツルデラックス。
なんで2期生のキャラクター大集合みたいになってんの。
ゲイです。
ショータです。
ボイパでスリラーやります。
ゾンビやります。
高知県からやってきたナス、私だよ。
いや、だからその最後だからってみんな出てこられちゃ困るんだけど。
困った時のウルトラソウル。
はい。
君たち何を騒いでいるんだね。言いたいことがあるなら前に出て言いなさい。
え、なんで俺たちのせいになってんの。
仕方ないよ、行こう。
こんな僕たちですが、
この1年間ゴールデン X2 期生を応援してくれて本当にありがとう。
これからも新しい大阪芸大学ラジをよろしくお願いします。
ちょっとあんたもなんとか言いなさいよ。
モンブランケーキに変なモンブラン。
大阪芸大学ラジ。